キノコル FM は技術分野キャリア属性の異なる私たちパーソナリティ2人がこの先キノコル上のキャリア戦略を共有したり議論することでシニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア人生設計に貢献することを目的にしたポッドキャストです。今回もですねザッキーさんをゲストにお迎えしましてゲストトークをしていただきたいというふうに思っております。ザッキーさん本日もよろしくお願いします。
またまた来てしまいました。よろしくお願いします。
でですね、前回キャリアの話をしていただいたと思うんですけども、キャリアの話の中にもあったんですけども、読書習慣を続けられてると思うんですね。ここについて良かったことっていうか、なんで始めたのか、まあ、ちょっと話もしていただきましたけども、経緯と効果についてちょっとお伺いしたいんですけども、よろしいでしょうか。
わかりました。このポッドキャストが出るときには多分もうかれこれ3年くらい継続しているっていう形になるんですね。始めた理由としては自己肯定感のためっていうのが一番表現としては正しいかなと思います。僕がスクラムマスターだとか、マネジメントの道に舵を切るっていう選択をしたっていうふうな話をしたと思うんですけど、まあそれに関しては割と読書習慣を始めた後の話になるんですね。始めてしばらくの間何考えてたかっていうと、すごいエンジニアの人たちは毎日のようにコードを書いているだろうっていう思いがあるみたいな話をさせていただいたと思うんですね、前。その時に、その人たちと比べて自分はまるで何もやってないじゃないかっていうすごい劣等感があったんです。あ、それなのに技術の方にいろいろと技術を極めたいとかそういうふうな感じのことを考えているっていうのは明らかに矛盾しているしおかしいっていう思いはずっとあって、じゃあそうなってくるとどうしようかなって。でもかといって毎日1時間2時間3時間とコードを触る、仕事終わってからそんなことをやるっていうようなことをやることは僕にはできない。でそれでまたやっぱりこうしんどい思いをするわけで、そこでふと思いついたんです。1日1時間2時間3時間できない、でも30分くらいだったらまあなんとかなる気がするな、じゃあとりあえず30分やってみようっていうところが一番最初のきっかけでした。この30分のやり方っていうのを思いついたのは、実はそもそもソーシャルゲームのおかげなんです。うつで休んでいた期間にサイゲームスさんが出しているグランブルファンタジーっていうソーシャルゲームを大学の頃の先輩がやって楽しそうだなっていう風な感じで覚えて、じゃあやってみようと思ってで始めるわけです。最初のうち右も左もわからないから、その大学の先輩にいろいろと教えを請うわけですね。その時に1日30分でいいからこれだけはまず絶対にやるっていう風に言われたものがあったですね。それに関してまあ何もわからんし、鬱で頭も回ってないからとにかくやるわけですよ毎日。でそしたら何が起きるかっていうと、半年くらいでそこそこ上の方に行くわけです。レベルとかなんかすげえ難しいコンテンツにも普通に参戦できるようになっていくんですよ。でそれをしばらくの間繰り返していって、ある日ふと気づいたんです。あ、継続は力なりってこういうことか。たった1日30分なんですよ。それ以上のことやってない。確かにちょっと楽しくってやりすぎることはあったとしても、最低ラインとして1日30分はやってる。これってつまり、ほんのちょっとの積み上げでも、毎日やればそこそこのものになるんじゃないかなっていう成功体験を僕はそこで得たんですよ。
ほうほう。
それで、アイスに帰って、友人と遊んでいるときに、ふと思いついたんですね。あ、これもしかして、勉強の方にも転用できるんじゃない？で、実際に始めているわけです。1日30分の読書習慣。それが1年間、2年間、3年間みたいに今続いてますけど、まあ割とマネジメントのことそこそこわかるし、実際にマネージャーやってる人たちも話が合うよ。で、自分なりに考えて実行した行動が実際に成果が出るけど、例えばマネジメントの方にはこういうふうなこと書いてあったなとか、振り返りの時にこういうふうなこと気をつければいいってあの人が言っていたなみたいなことを組み合わせて自分なりに対応策を考えています。でそこで自分が読んできた本の知識やら重ねてきた経験やらを組み合わせてその改善案を実行する。それで実際に成果が出たわけです。あ、こっち側でもやっぱり継続は力なりとか自分で考えてやるっていうふうなことっていうふうなのが確かに身を結ぶものっていう確信を得られるような。まあそういうふうな、なんだろう、細々とした積み上げが必ず身を結ぶものだっていうふうな成功体験が僕の中にすごく強く焼き付いたんです。結果今続いている、今も続いているっていうところです。なんで、まあもう本当に最初はその劣等感と自己肯定感とかね、に始めたことでも、継続してやっていけばそこそこのものにはなったなって判断できるところまで来た。
もともとがゲームでやってて、まあそこから習慣の力を知って読書に応用したというお話ですけど、とはいえそのゲームと読書って似て非なるというか、もともと読書が好きとかでなければなかなか難しいのかなって思うんですけど、何かこうゲームにおける報酬じゃないですけど、のようなものを読書にも置いたりしたんでしょうか。
ですね、それに関して言うのであれば、割とネガティブなものです。
お
あれ、何もやっていない時代の時の感覚を思い出すと、その時ってほとんど毎日すげえ惨めな気持ちだったんです。何の行動も起こしていないっていうのに惨めな気持ちになるっていうのもなんか変な話ですけど、あの人らはあんなに頑張っているのに自分何もやってないやっていうような形で、そうすげえ自己嫌悪が強かったと。あの気持ちにもうなりたくないなっていうのがすごかった。あの人たちのようになりたいなっていうポジティブなもんじゃなかった、
うん、
ただあの気持ちに陥りたくない、それだけは絶対に嫌だっていうようなところが一点あって、そこがあれ、ある種のガソリンみたいな形になって、なんとかそっち側の方で走ってことができたりとか。なんでぶっちゃけそんなかっこいい理由じゃないんです。
習慣を続けるテクニックの一つですよね。あの罰則から逃げるために続けるっていうね。早起きできない人は毎日朝7時に恥ずかしいツイートされるようにタイマーセットしておいて起きて排除しないと恥ずかしいのが流れちゃうとか
近しいものはあります。
ありますよね。
それに関して言うのであれば、なんか罰則っていう風なのが物理的なものじゃなくて精神的なものっていう風なので、割とこうしんどい思いをしたくないようなお前っていう風なので、すげえあれ気合い入れていたっていう風なの。
うん、
自己否定感はね、辛いですからね。
辛いです、本当にあれは辛い。本当だったらあの人たちのようになりたいっていうふうな思いとか、そういう憧れ駆動みたいな形で勉強できる人たちってすごいと思っていて、多分そういうふうなことができる人たちっていうふうなのは強いんですよ。成長速度もそうだし、ただ僕はその戦略が合わなかったんです。なりたいと思っても行動を起こさないっていうふうなところで、もう自分のことをそこまで信用できなかった。だから自分のそのネガティブさの方を原動力にしたっていう、差し替えた、それがうまくハマったっていうふうなところですね。
まあ自分にとって最適なやり方を見つけられたっていうのは、やはりあの成功体験なんだろうなっていうふうに認識しておりまして、自分に合ったやり方を見つけられるところが若手エンジニアから、まあ、一人前にできるエンジニアの境目なのかなっていうふ
う
にちょっと思いましたね。
はあ、なるほど。
うん、まあダッキーさんの言葉を変えれば、その憧れ駆動です。それだけが解じゃない、モチベーションの支え方の解がそれだけではないっても結構重要なキーになるような気はしていて、要するにそれは目標を設定しそれを達成するっていうタイプだけがモチベーションの保ち方の全てではないということを示唆している気がしていて、非常に面白い話だなと思います。
ただまあこれ人には勧めらんないですけど、ぶっちゃけハムスターの気分になりますよ、これ。何かに追い立てられるようにやんないといけないんで、滑車をひたすら回し続けるって話なんで。
人はね、選びそうな気はするけど、まあね、まあ同じ人でも分野によっては適用可能な部分はあるのかもしれないですね。
うん、そうですね。なんで、もしこれを聞いていて、かつなんか悩んでる人がいるんだったら、まあそういう道もあるよっていう、一つの別解としてはあるかもしれないなと。
うん、
劣等感駆動っていうふうな話になってるので、決してポジティブな理由ではないんですけど、
まあ理にはかなってると思いますけどね。その劣等感はなかなかなくならないものだから、まあそれはずっとあるものでいいんじゃないかなっていう、うん、憧れっていうのはまあ変わりますもんね、結構ね。
うん、まあ選択肢としてすごくいい気がしますね。
ずっと何かに憧れ続けるっていうか、良くないんですよきっと。
よくなくはないけどね。
あと目標は生存バイアスだからね。
うん、そうそう、生存バイアス絶対あるからね。
ただ地味なんですよね、その普段やるのがね。あの劣等感駆動みたいなのはね、別に何かあのパッとしたものを出すためにやってるわけじゃないから。
そうです。ただまあそういう風な感じの自己否定的なところから始まった活動ではありますけど、今こうしてこの場に出てこういうふうに話させていただいたり、今実際に仕事とかで、マネジメントチックな発想ができるようになったりとか、っていうふうなので、実際にこう能力というか発想とか引き出しっていうふうなのが増えてるんですね。そういう意味で、3年前の自分に対しては、ああ、その選択してくれたおかげでこうなることができたよ。あなたの今考えていること、たとえ劣等感だとか惨めな気持ちを味わいたくないとか、そういうネガティブなものであったとしても、それだけの成果が出るんだよっていうふうなことに関しては、まあ、もし言えるんだったら伝えてあげたい。
いい話です。
いい話ですね。インサイトをソーシャルゲームから得てるっていうのがいい話ですね。
それもね。
いやーもう本当に。いいゲームだと思いますよ、グラブル。まあ、そんなわけで習慣は力だと。無理にまとめると。
習慣の力、いいですね。
私も、まあ、習慣は取り入れてますね。
お、そうなんですね。どんな感じの習慣なんですか？
運動と英語学習と、あとコーディングかな。運動はね、まあ今ちょっと踊り場なんだけど、半年前から比べると、もう5キロ以上は痩せてるし、英語に関しても話す方はちょっとまだできないんだけど、リスニングはだいたいできるようになったし。
すごい。
割と出ますよ。
いや、でもそういうふうな習慣の成果の話を聞くと、あ、自分もやってみようかなっていうふうな気持ちになりますね。
いや、やってるじゃないですか。今の。
まあそうなんですけどね。英語の話とかに関しては、学習性無気力も味わっていることがあるので、本当成果出るのかなっていうふうなところが、ちょっと自分の中の成功体験と失敗体験のせめぎ合いみたいなところがあったりするので。
なんかね、もう学習してるって感じがだからしないんですよね。もう、もはや。毎日1時間半やってるんだけど。ルーチに入ってるから、
うん、いや、わかりますわかります。
毎日1時間半すごい。
まあつってもあのながらが1時間ぐらいあるんですけどね、そのラジオ英会話とか聞きながら、うん、でもそれも最初は本当に15分しか聞いてなかったんだけど、なんかそれが普通になってくるとちょっとストレッチしていって、なんか気がつけばみたいな感じです。ただね、やっぱあの無限にそれは拡張できなくてですね、あの1日24時間の中でどう割り振るかっていうのにはなってくるから、そこまで来ると今度はポートフォリオを考える必要があるんですよ。一日の時間の。
ね、だってブラブルと読書だって両方採用したら1時間かかりますから。
そうそうそうそうそう。いや本当に考えるんですよ。しかもコード書くって時間食うんだわこれまた。
なんかね、コード書くのこと習慣化ってすごい難しい気もしていて、いわゆる昼のお仕事としては当然できるけども、それ以外の枠で習慣的にコード書くって難しくないですかっていう気は。
ああわかる。
いわゆるお仕事としてやってる行動じゃないとすると、やっぱりモチベーションのありかみたいのがすごい、なんていうの、クリエイティブに寄っちゃうから、本当にノリで書くみたいなものがやっぱり主体になってくんで、習慣とかじゃないんですよねっていうところがすごい難しいなっていう気がして、
趣味に没頭しちゃう感覚だよ。
無限に好きなように書けちゃうからみたいなところで、キリもないし、なんか満足できるラインとかもデッドラインもないから気にせずやってしまうのもあるし、逆にやる気がないとどうしてもこう後回しになってしまう。
そうなんですよ。せっかく早寝早起きでいい習慣ができてたんですけど、コード書き始めるようになったらですね、あの夜の方が遅くなるんですよね、やっぱ自然に。あれ良くなくて。
ね、なんか行動を計画的に時間使えないよね、やっぱ。
使えないね。楽しくなっちゃう。
そうなんですよね。いや、もともとあの30分の読書習慣、実は30分の勉強枠っていうふうに考えてなかったんです。本を読むんではなくて、行動を書くでもいいやって思ってたんですよ。ぶっちゃけ。ただ、いざ行動を書こうって考えた時に、あ、これ30分じゃ絶対終わらんわってなるわけですね。一度始めると。そうなると持続性が危機だっていうふうに思ったんですよ。ああいうふうな習慣って、ムラがあるとやめちゃうんですよ。可能な限り平坦にしておきたい。なってくると、コードを書くっていう風なのは、その村をすごく生んでしまう行動なんです。ってなってくると、よし、やらないっていう風にスパッと切るしかなかったっていう。
うん、
最初の頃はもう本当に持続させることしか考えてなかったんで。
なんかね、目的があってコードを書くにしてもですね、コード書くって、そのハマったのを調べて解決するとこまで含まれるじゃないですか。
うん、
そのハマったのがどれぐらいの重さなのかってやる前から割と分かんないことがあって、不確実性が高いんですよね、コードに落とすって。
そうなんですよね。
ってなると、なんかあの1時間ぐらい枠取ってても、大体ミニバム2倍ぐらいになったりすることもあったり、なんならその日に終わらないとかいうこともあるので、なんかキリが分かんないっていうのはね、結構あるんだよね。
習慣化っていうのはそれがすごい敵になるんですよね。どういう風な形で敵になるかっていうと、1日1時間っていう風に枠を決めてやるとするじゃないですか。ノリに乗って2時間3時間やったとするじゃないですか。翌日何を思うかっていうと、昨日2時間やったから今日は休んでみる、思いかねないんです。
ああ、そういうのもあるよね。あとはなんか他の習慣が犠牲になって自己否定感につながるとかね。
だから極力ムラを抑えて、やると決めたことはやる、やらないと決めたんだったらやらない、スパッと切んないっていう風にやると持続性は上がります。これに関しては実体験こもってるので説得力あると思います。何しろ僕3年間続けてやらなかった日2日ですから。
おー。
しかもその2日っていうのがどういう理由かっていうと、風邪で熱が出てぶっ倒れていたっていう風な一日と、地震で停電してやりようがなかったっていう、こんなんどうしようもないやんっていう風な理由で、やんなかった日が2日しかないんですよ。
しかもそれね、毎日あのツイッターに投稿されてますもんね。何を読書されたかってね、報酬につながりますよね。いいねとかつくこともあるし、
そう
っ
すね。
そうじゃなくて、まあ後から見直してね、あれっすね、ハテブか何かにまとめて出されてますよね。
そうっすね。そういう意味でなんかたまにこう自分のハテブの月間の書いている数とかパッと見れるじゃないですか。あれで、それ見て、あ、なんか始めた時からすげえ数が増えてる、やっ パーみたいな気持ちになったりします。
資産になっていくわけです。
塵も積もれば山となるを実感します。
いやだからザッキーさんにおすすめしたいのは運動すべきだと思うんです
そうな
の。結構ねこれ感動するんだけどさ、毎日体重を測るだけ測ってんですよ。まあ最近全然変化しないんだけど、1年ってこう結構下がってんですよ。そう、
あ
これね結構嬉しいよ。
いいな。
あその話でいくと、計測するっていうのは一定重要かもしれない。今体重の例が出ましたけど、続けていることの計測ができると多分脳が喜びます。こんだけ積み上げたぞみたいなのとか、これだけのデルタがあるぞみたいな話。
ただね、数値はね目標値に置かない方がいいんですよ。置くのはアンチパターンで、続けること自体を目標にした方が良くて、やっぱね早起きして運動するっていうのを習慣化してるんですけど、たまに早起きできないことってあるんですよ。まあそれこそ行動ちょっとハマりすぎちゃってやりすぎちゃったから寝る時間が遅いとかねってなると起きられないんだけども、普段やってる量はできないかもしれないけども、とりあえず運動しようっていうのを やることにはしてますね。なんか途絶えさせないって結構大事なんだよね。
重要重要。僕もどんだけ遅くなってどんだけめちゃくちゃ眠くってもほんのちょっとでいいから開くっていうのは絶対にやってます。この読書習慣を始めた最初の月の頭、4月中に、これもソーシャルゲームの話になるんですけど、エイトグランドオーダーっていうゲームの新しい章がリリースされましたと。夢中になってやっていた結果、午前3時くらいになりました
と。ガチじゃん。
そうそう。あれ。あ、これやべえなっていうふうに思って、その時点で打ち切ったんですけど、で、その時僕には2つの選択肢があって、そのまま寝るか、習慣をやって寝るか。で、その時に、まあ、どんだけ眠くってもとにかくやるって決めていたし、ここでやめたら間違いなく無駄になって僕は続かないって思いがあったんで、その時点で本を開いた。その日は結局15分しか読めなかったんですけど、あそこで途切れさせなかったっていうのは、その後の持続性にすごい貢献してると思う。
いい話ですね。読書はね、逆に私定着できてないんで、ちょっと、なんとかしたいんですね。朝にしてるんですけど、頭がクリアだから、起きる時間が遅くなると読書の時間が犠牲になるんですね。私ずらせない時間とかあるじゃないですか。私の場合はその6時45分から NHK ラジオ英会話って番組が始まるんで、それは絶対に聞くようにしてるんですよ。ってなると6時45分までが勝負なんですよ、起きてから。で理想は5時半に起きて朝食食べて、
まあ、ニュース、早いな。
そう、そこから20分読書するっていうことなんですけども、まあ6時に起きたらもうご飯食べたら大体なんか、あ、あと日記つけてるんですけど、日記つけてみたいな、前の日のね日記がね割となんだかんだで15分20分かかるから読書の時間なくなるんですよ、ね、6時とかに起きると
そこら辺はありますね。でも時間を決めてやるっていう風なのは習慣化に対して一定の効果はやっぱあります。僕も一時期始めたばっかりのこと、毎日21時から30分本を読むみたいな感じで決めてやってたりしました。最近もそれがなくなってやれる時にやるみたいな感じになってますけど、でもあの時期があったから習慣完全に定着したなっていうような気持ちもあります。
習慣の話で盛り上がりましたけども、私考えてるのはこの習慣をチーム開発に応用したのがスクラムだと思ってるんです
ね。はいはいはいはい。
結局はスクラムっていうのは何をするかっていうと、その開発チームの最低ベロシティを確保するためのものだっていうプランニングして、まあどれぐらいやってっていう風にやって、一定のスピードを出せるっていうのは まさに習慣と近いところがあるのかなって思ってるんですよ。で、このスクラムっていう分野はまさにザッキーさんが、まあ興味を持たれる分野だと思うんで、このスクラムに関して思いじゃないですけども、言っていただければと思うんですが。
難しいことをおっしゃる。でもそのスクラムで習慣を作るみたいな話っていうのは一定同意できる部分もやっぱありますね。あれに関しては、特定の決まった時間、決まった場所で決まったことをやるみたいな話になるんで、そういうふうなものになっていくと、みんなその体内のリズムというか仕事のリズムがそれに合っていくっていうのはあるんで、で、そういう効果は一定ある。ああ、まあ、あれやんないといけないからやろう。になるとは思います。ただ、同時にそこで終わるかっていうとそうでもないと思っていて、あれって要するにベースラインなんですよ。僕の中では。スクラムってベースライン。まず、ここから始めようっていうベースライン。もっと手前でいいんだったら、振り返り一本だけ入れるっていう風なやり方を僕は直接やるんですけど、あれやるとしたらやってるんですけど、まあ、それでも、標準として導入するんだったら、あそこから始めようっていう風な共通認識としてスクラムを入れるっていう風なやり方はありだと思います。ただ、それで終わっていいのかっていうと、またそれは話が違って、あくまでベースラインだから、その自分たちが仕事していくにあたって、一番いいやり方って何だろうって探索し続けるためのスタート地点なんですよ。
まあ、おっしゃることなんかすごくわかるなと思っていて、まあ、スクラムってフレームワークでしかないんで、レールズが書けますっていうのと似たような感じかなと思って、レールズ書けるから、まあ、それは、 ベースであって、なんかそこからじゃあ独自のものを追加するのかしないのか、ジェムを入れるのか入れないのかっていうのはなんかチームによって違うと思うんですよね。それと同様に、まあ、スクラム開発やってますっていうのはあるかもしれないけども、それはそれとして、じゃあどこを変えるのか、まあ、変えないのかとか、チームによって合う合わないはあると思うんですよね、うん、
まさにそうですね。やっぱりそのチームによって、まずそもそもやっている仕事の内容が違うじゃないですか。で、チームに所属しているメンバーの方とも違うんですよ。それは人格的な面であり、能力的な面であり、仕事に対するスタンスの面であり、あるいはモチベーションの面、職能とか職種とかっていうふうなのが全部状況が違う。そうなってくると、一律同じやり方っていうふうなのが最適化って言われると絶対に違うわけですよ。例えば A さんと B さんの関係性っていう風なのはすごく、でも A さんと C さんは関係性がすごく微妙だっていう風になった時、じゃあその微妙な関係性をどうするかっていう風になった、その A さんと C さんがいい感じにやっていくためにどうしていこうかねっていう風なのは、 A さんと B さんの関係性とはまた変わってくるじゃないですか。例えば A さんと B さんは仲がいいからずっとペアで組んでやらせましょうみたいな感じ、そっち側の方が生産性が高くなるからであればペアできますけど、ただ、A さんと C さんを同じやり方ペアで組んでやってくださいってなると喧嘩しか出てこないから生産性がめちゃくちゃ落ちる。という話になったら、その二人に関しては別のアプローチでやった方が生産性は上がっていくわけです。そういうふうな話で、チームによって状況は全く違う。関係性も違う。何から何まで全部違う。だから、スクラムっていうふうなスタート地点だけ揃えて、あとはチームで自分たちにとって最適なやり方とは何だろうっていうのを探索し続ける。そのための最低限のスタート地点として提供されるものなのかなっていうふうに僕は解釈している部分がある。
そしてチーム開発の話になると、なんかきっとバンジュンさんが言いたいことがこうあるんじゃないかなと私は思ってるんですけど
どういうことですかそれは
普段仕事してる中でこう思うことというか、
まあなんだろうね、僕はアジャイルとかスクラムとかってなんていうか仕事では特に経験してないんですよね。だからまあそれをやることでこう良くなる目があるとしたら、まあもちろんその考えを取り入れるのはありかもしれないっていうのは、考えてはいるが何もやってないっていうのが、まあ現状でありますよね。まあ最初の職場とかは、まあいわゆるスプリントのような、そういうような仕組みはなかったけれども、大枠としての、まあ大枠ってのは例えば2ヶ月、3ヶ月とかでの開発プロセスとか結構かっちり決まっていて、まあその中でやってるみたいなところはあったんで、開発プロセスが決まっていることの良さみたいなものとか、弊害とかも、まあ一応経験値としてはあるし、あとはそもそもそういうのがいらない一人チームみたいな時もあったし、で、今はなんか人数多いけど、プロセスは、まあほぼ決まってなくて勢いでやってるみたいなのもあるわけだしねっていうのはあって、まあ、結局何がいいんだろうねっていうのは一つあるというのはあります。で、その中で、まあもう一つ、最近気にしているのは、これはアップルの広告代理店の物語を書いたシンクシンプルという本があるんですけど、まあそこに、まあいわゆるスティーブ・ジョブズ時代の考え方とかの話が出てくるんですけれども、プロセスを決めることがクリエイティビティを殺しますっていう話が出てくるのが結構印象的でしたね。その辺との兼ね合いってどうなんだろうな、みたいなのはすごい気になってるっていう話ですかね。まあ、クリエイティビティを殺すと何が悪いかっていうと、クリエイティビティを殺すことがまあ会社を殺すので、それは悪であるという話が出てくるので、もうそれを言われてしまうとかなり辛いよな、みたいなところはあって、それどうするんだろうね、みたいなのは結構考えたりしますね。
まあ確かになんか一定同じやり方でやるっていうふうになってくると、どうしてもこう創造性が落ちるみたいなセットになりがちだとは思うんですけど。ただ個人的に同時に思うのは、そこでスクラムっていうのはどういう働き方をしていくかっていうようなところで言うと、じゃあその創造性を殺してんのってそもそもなんだっけっていう、スクラムっていうやり方なのか、それとも別の要因があるのかっていうようなのを、一瞬立ち止まって考えるっていう時間をくれるんですよ、スクラムとか振り返りっていう時間の方に。そこで本当にクリエイティビティを殺しているのはスクラムなのか、それともスクラムを取り巻くものなのか、あるいは同僚なのか関係性なのかっていう、どこに本当の問題があるんだっけっていうのを立ち止まって考えることで、本当の問題っていう風なのを取り除くアプローチを作り出す時間っていう風なのとして、その時間を使うっていうか、なんだろう、伝わってるかな、なんかうまく言葉にできている気がしないんですけど。
そう、時間を作るってのは結構キーなのかなという気はしますけどね。まあタイムボックスじゃないんですけどね。その、プロセスがないことによって、まあ起きがちなのは決まった時間が取れないっていうのが多分一番大きい話で。まあまずそれを回避するっていうのは非常に大事な気はしてるって感じですね。
まあちょっと今のバンジンさんの話を聞いてて、 思ったのは、まあ、私自身もぶっちゃけあのスクラムに対しては懐疑的な立場だったんですよ。特にリプロ時代は最後の方スクラム入れてやっていこうみたいな話をしていて、何今までのなんかクライアントファーストな姿勢で、それこそタスクがあったらそれをやっていくって姿勢でいいじゃないっていうのを思ってたんですけど、まあ、ちょっと考え改めたのは、まあ、やはりそのなんかそもそも問題って何だっけっていうか、なんか見えてないものがあるんじゃないかというようなところですよね。で、それを洗い出してくれるフレームワークがあるのであれば、なんか食わず嫌いをする理由もないのかなっていう気はしていて、結局実際の現場でスクラムをやったことはないんですけれども、まあやってみる価値はあるのかなと思ってます。いやだってスクラムやるって、だってプランニングとレトロスペクティブでなんかどれだけ時間使ってないって思うじゃないですか。やってないと。だからなんかなんちゃってスクラムみたいな感じで入れちゃったりとかね。
もうそれこそ、あれですかね、成功体験みたいなのが必要で、成功体験を、まあ、強く持っている人が入ってリードするっていうのは結構大事なことではないかなという気がする。うん、で、それに対して、僕はそういう体験を持ってるわけではないから、あまり適切ではなくて、まあ、誰かやってくれないかなっていうのは一つありますね。
どうなんですかね、普通にスクラム嫌ですっていうのも、まあ、全然意見の一つとしてはあると思っていて、まあ、あと課題がないかな、あのチーム開発に関して別に課題がないとかだったら、まあ、それはそれでええんちゃうっていうふうに思うんですけども、もしもなんとなくこうヘッドカウントは増えてきたけどもベロシティが上がってないとか、もうちょっとうまくやれるよねとか思ってるとかだったら、何か打ち手打ってみる検討余地はあるのかなという気はしてました。
そうそうそう、まあうちのチームも結構なんていうの、そういう打ち手を考えるいいタイミングであると思うんですよね。ただまあね、僕がそれを引っ張るかっていうとまた違うのかなとかっていうのはちょっとありますよね。
まあ、バンジューさんがやらないにしても、なんかそのチームのために何かできることはあるのかもしれないですね。
なんか需要としてはすごい高いタイミングではあると思うんですけどね。
結構人数いましたよね、確かね。
そう、結構多いんですよ、うちのチームね。
そういうタイミングって、アジャイルなことをしてる方々にとっては割とあるあるな気もするんですが、どうやって進めていくのがいいというか、一つの例なんですかね、ザッキーさん的に。
よくしていこうという思いはあるけど、どうすればいいかわからないみたいな話ですかね。
あと、バンジューさん自身がそのがっつり動きたいっていうわけでもないみたいなとこもあるじゃないですかね。
それもあるし、まあ最初にスクラムを入れるっていうきっかけってどういうとこにあるんだよね。
どういうとこにあるんでしょうねっていう感じになっちゃうんですけど、正直なところ。っていうとちょっとあれなんですけど、まあそうですね、ぶっちゃけスクラムを入れる必要性があるのかっていうふうなところはあると思って、よくしていきたいっていうふうな思いがあるんだったら、そのよくするきっかけとなる部分だけ入れればいいよかな感じもするなっていうふうに同時に思ってたんですよ。僕は別にそのスクラムっていうフレームワークが絶対にいいかっていうとそうでもないと思うので、だってあれ作られたのも結構前ですし、更新されているといってもコンセプトとしては随分昔からあるので、洗練はされてるけど、それがいつでもどこでも適用するかというとそうでもないかなっていう部分。じゃあ、その、良くしていこうっていうふうに思った時に、まず何やったらいいかっていうと、僕は振り返りを入れることだけをお勧めします。できれば振り返りと振り返りの振り返り。
振り返りの振り返り。
振り返りのやり方についてね。特定の人しか発言してないよねみたいな、なんかそういう話をするようなってこと
で、はいはい、
振り返り自体を振り返るっていう時間ですね、そこだけ入れるっていうふうなところが第一歩かなっていうのを僕は思っています、まあただそれのやり方がわからないとか、そこに関して誰が主導するのみたいな話になっていくのであれば、ちょっとまた話が変わってくるんですけど、もしも良くしていきたいっていうふうな思いがあって最初の一歩がわからないっていうんであれば、まずは振り返りをやってみて、その良くしたいっていうふうな思いの共有だとか、具体的に自分たちはどういう問題にぶち当たっていて、どういうふうにすればそれを解決できるのかっていうことを話し合う時間を作る。できるだけコンスタントなスパンでやって、着実に一歩一歩進んでいくっていう、これも継続は力なりの話になるんですけど、週一回やってチームが一歩良くなったとするじゃないですか。そうすると1年間それ回すと52歩は前に進んでるんです。なんで、今のところから留まってるよりも、一歩進んでいるのを52回、だから52歩先に進んでるってなると、それだけの差が開くわけですね。それでもう十分じゃないですか、っていうところが。
なるほどね。
まあ、これはなんだ、主導したいっていうふうな人がいる場合のケースの話。で、次に主導したいっていうふうに思う人がいないケースだとすると、そもそもの話、それチームが良くやりたいっていうふうに思っていないっていう話だと思うんで、やんないんでいいんじゃないですか、っていうふうなところで僕は思ってます。だってモチベーションがないと続かないんですよ。何が起きるかっていうと、あれ今忙しいからやんなくていいんじゃねって話。持続しないとその場で止まっちゃうので、瞬発的に盛り上がってもすぐに立ち消えちゃうんだったら、その一歩分は進んでるかもしれないけど、また元に戻っていくと思うので、まだそのモチベーションを抱けるところまで行ってないのかなっていうところになってる ます。
それ誰も指導してはいなかったらそのチームはだんだん沈んでいくみたいな話にも聞こえたんですけど、
うん、沈んでいくかどうかはともかくとして停滞はすると思います。何も変わらないまま。
ちなみに振り返りと KPT とは違うものなんですね。
あ、振り返りのやり方の一つの方法として KPT がある。そのあたりに関してはアジャイルレトロスペクティブズっていう最高にいい本があるので、それをちょっとお読みいただくと素晴らしくいろいろとあると思います。
参考文献がポンポン出てくる
本読んでるとこういうことができますよ
なるほど
まあアジャイルレトロスペクティブズには確か KPT 載ってないんです。
KPT とかも月1回やってるんですけど、もちろん一定の効果はあって結構いいんですけど、まあさっきの話で言うと年間12回ということですねみたいな話もあるっていうのは、
なんか週1でも良さそうだけどね
どうなんだろうね。まあやっぱりそのさっきの話、そこまでコストかけられるかって思ったってると思うんですね。まああとは振り返りって本当にチームに閉じるのかっていう話があって、振り返りの結果はより上位の組織に多分フィードバックされるべきで、一個のチームが月1回だったらやっぱりより上位の組織も月1回みたいに揃ってくるみたいな力学が多分あるはずだと思っているので、まあどっかが週1回でやったとしても実は全体としては、まあ、揃えたら全体のコストは増すかもしれないし、そんなに歓迎されないかもしれないっていう話もあるのかもしれないと思っていて、なんかその辺どうなってんだろうなみたいなのはちょっと気にはなりますね。
チームの問題って組織の問題とつながっていることが多いんで、こんなんどうすんねんっていう風なのはまあたびたびあります。ただまあそれ話していくのであれば、僕がたまにやる方法としては自分たちで直接的にどうにかできる問題、間接的にどうにか働きかけができる問題で、どうやったところでどうしようもないっていう3つの分類をして、うん、直接的なところに関してまずはやっていくっていうやり方。組織の方に関するものに関しては大抵の場合2番目の間接的にどうにかできるかどうしようもない問題か、まずは手元のところからとにかく改善を進めるっていうふうなところからやることがあります。
まあ振り返りはしといて、まあ問題は対策がどの範囲に及ぶかについて分離をすべきっていう話ですね。
とかですかね。あとはまあ組織的につらみがあるけど、ここを回避するにはどうしよっかみたいな話とか。あくまで僕の考えです。他のスクラムマスターの人に言うと多分またちょっと違う答え。あいつ何言ってんのって目で見られるかもしれないんですけど、僕は。
まあね、どうあれ現状と違うことをやってみるっていうのは一つの手だと思うんで、それは大事な話だと思います。
その辺に関して言うのであれば、一つ面白い実験があるんですけど、チームの生産性を計測するところがあったとして、その電気を明るくすると暗くすると、どっちの方が生産性が上がるかっていうのを試してみた。そ
う
したら、どっちも生産性が上がったと。これが何を意味しているかっていうと、普段と違うことをやると生産性が上がるんじゃないかって仮説になるんですよ。
なるほど。
そういう意味で、なんかやってみるっていうのは、チームに対して一定の刺激を与えるので、もしかしたらなんか良好な結果が出てくるかもしれないな、みたいな。ふわっとした期待を抱いてやるっていうのは、一定愛かもしれないです。
それ自体がそもそも効果を生むかもしれないですね。
できれば楽しい方がいいですね。テンション上がってやる気になる。
まあ本質的にそれかもしれないな、っていうのは。
マネジメントの世界にようこそ。
いや、マネジメントじゃないんですよ、僕は。
いやいや、なんでそこでそのなんか聞いてるのっていうのは、あの、ひろきさんの時のワンオンワンみたいな話じゃないけど、ね、思うんですけどね。だって採用とかはやんなきゃいけないことってやるんでしょみたいな話
あ
った
り。まあね、あの時はね、一応 HP と MP という話で納得したね。確かね。
別にまあそこでなんかこれは自分の仕事じゃないからってまあ引かなくてもいいけども、まあやり始めたらなんか沼だから引きずり込まれるっていうので線を引いた方がいいっていうのも一理あるからね。難しいよね。
そうそうそう。
実際で。
まあ、今チーム開発の話が出てきたので、まあその話で続けていきたいんですけども、うん、開発は死にゲーに似てるっていう風にあのザッキーさんに書いていただいてるんですけど、はい、これはどういうことなんですかね。
あ、そうですね、なんだろう、プロダクト開発って死にゲーに似てるなっていうふうに僕はちょっと思ってるんですよ。具体的にどういうところが似てるかっていうと、うん、フィードバックサイクルがすごい重要っていう点で両方とも同じなところですね。開発ってすごく不確実性が高いじゃないですか、プロダクトを作って。でまあそもそもの話、その作っているものに対して需要があるのかとか、こういう風な見た目でユーザーに十分な情報が伝わるのか、 あるいは、そもそもの話、これ作れるのっていう、そもそも実現可能性の話だ。まあ、いくらでもこう、リスクは出てくるんですね。それら調べようと思ったら、とりあえずまずやってみて、どういう風な感じなのかっていうのを調べるっていう方法ですね。やってみて、フィードバックを得て、あ、こういうことなのか、じゃあこうすればいいんじゃねっていう風なことを考えるっていう風な、サイクルがすごく重要になってですね。さて、翻って死にゲーはどうか。っていう話になると、とりあえずめちゃくちゃ難しいボス戦があったとします。じゃあその死にゲーに関してボス戦をクリアしようと思ったらどうするかって、まずボスに挑むんです。雑に。そうすると、当然対策も何もしてないんで一瞬で殺されるわけです。じゃあプレイヤーはそこから何を得るかっていうと、どういう風に殺されたかっていう事実だけはわかる。あのモーションが来たらこういう風な攻撃があった、それは攻撃力めちゃくちゃ高いから一瞬で死ぬっていう風なのが事実として伝わる。ってなると次の行動は、その攻撃の出始めは何かとか、回避するのはどうすればいいかとかっていう風な発想になっていきます。で、それでもう一回挑戦しますと。今度その立てた仮説、あの攻撃の出始めはこうだったと思うから、こういう行動をすればきっとかわせるだろう。で、それを実行しますと、実際にかわせました。ってなったら、じゃあ、これは正解だったんだなっていう仮説に対して立証が得られます。で、そうなったら、回避した直後の状況ってまた変わってきます。もしかしたら連撃でもう一回狩り殺されるかもしれない。もしくは、ボスにすごい隙があるから攻撃チャンスかも。今度はまたそれに応じて行動を起こします。それを繰り返していくと、自然とボスのあらゆる行動を知ることができる。知識として溜まっていく。あらゆる行動を死ぬっていうリスクとして捉えるんであれば、それを徐々に明らかにしていくっていうサイクルを、死にながら何度も何度も学んでいく。これもフィードバックサイクル。似てません？
うん。似てると思いますっていう答え回答でいいんです
か
ね。
っていう風な話しかなんないんですけど。
いやいやいや、でもなんか死にゲーはやっぱり難易度高いですよね。開発はやっぱり難易度高いってことなんですかね。
まあどっちにしても共通点として行動をする、その結果を観察する、仮説を立てる、その仮説に基づいて実験をする、学ぶ、次の行動にフィードバックするっていう風なところで似通って、
むしろ似ているようにした方が良いという。
そうそう、まさにそうで、ここからその話をした方がいいんですけど、あ、ちょっと乗ってきますよ、ここからちょっとだけ。そうなってくると、じゃあ死にゲーが楽しいっていうふうに僕は感じるんですけど、その楽しさを開発の方に転用できないかって発想になるわけですよ。なんかただフィードバックサイクルが似てるなっていうふうな話になってくると、でも死にゲー楽しい、仕事つまんねえっていうふうになると、なんかちょっとおかしいじゃないですか。フィードバックサイクル自体が楽しいんだったらそれは違う、そこに理由はないんだってなってくると、じゃあどうなるのかって話になると、死にゲーの楽しさって再挑戦に対するコストの低下の話になっていく。気軽に再挑戦で、例えば道中がすげえ短い、チェックポイントからボスまでの道中がすごい短いとかっていう風なのだと、気軽にボスに挑戦できるし、死んだ時のデスペナルティとかが低ければ低いほど何度も何度も挑戦しやすい。挑戦に対する心理的抵抗をどんどん下げていくと、どんどんどんどん試す、死ぬ、学ぶ、もう一回やり直すっていうサイクルをどんどん回す。っていうことは、開発に関しても、その実験とかそっち側の挑戦に対するコストを下げていくっていう風なことをすれば、よりやりやすく楽しく挑戦しやすくなっていくんだよね。発想になるわけ。じゃあさて、その挑戦を高くしているものって何だろうっていうようなことを見るようになっていくわけです。気軽にタスクを取ることができない。でもそれってなんでだろう。失敗するのが怖いから。なんで失敗するのが怖いんだろう。周りの人から怒られるのが怖いんだ。自分のことは無能だと思われるのが怖いんだ。いや、そうじゃないんだよっていうようなことを感じられる環境を作っていかなきゃいけないじゃん。っていうふうな発想ができるようになっていくんですね。っていうふうな形で、似てるし、流用できるところも結構あるなって感じてて、そこら辺で死にゲーは似てるし、かつ流用できるところも多分にある。というふうなのが、ちょっと最近の考えっていう話ですね、これに関して
。うん、もう、楽しい死にゲーの作り方ってことだな。
そうだよね。うん、死にゲーって言っても、なんか、多分想像するものいろいろあると思ってて、本当に難易度高いやつは、1アップもできないまま、3期死んだらもうチェックポイントからやり直せなくて、タイトルからみたいな、なんか、そうなると結構悩むなって思いながら聞いてたんですけど。
なんでデスペナルティを下げるって話
ね。
うん。
ある程度 PDCA っていうかやれるとこまでいかないとね、投げちゃうもんね。結構いいとこまで行ったのに、最初からなった。
なんで、そういう意味で、フロムソフトウェアさんのゲーム作りっていうのはすげえうまいなって思ったりしますね。
そうなんだ。
あそこの出しているゲームっていうのは、すごくデスペナルティが軽いんですよ。フロムソフトウェアさんの最近出したセキロっていうゲームがあるんですけど、僕ラスボスに確か 4,5 時間くらいかけてるんですよ。でも、それなのに飽きずに普通にプレイできている。で、加えて、その 4,5 時間かけて突破したボスに対して悪印象が全くないんですよ。これちょっと異常なことだと思います。死んでるんですよ。負けてるんですよ。なのに、最終的なプレイ体験としてすげえ楽しかったってなってるんですよ。ネガティブなはずの死ぬっていう風なのとか、負けるっていう風なのが、楽しかったっていう風な感想につながっている。 これすごいことだと思ってて、そこら辺のことを分析していくと、あ、これ開発に応用できるかなっていうのところですね。
理不尽じゃないんですよね、きっとね、心理系とはいえね。ちゃんと学んで試してみれば、たまに突破できるわけだ。それが小さな勝利につながって、そうそうそう、まあ、その次、一瞬後に死ぬかもしれないんだけども、進んではいるわけだ。
そう、まさにそうなんですよ。理不尽さがないんですよ。明らかに死んだこと、理由がわかる。あ、ここで攻撃しちゃいけないんだ。あ、ここで回避行動を取るとこうなるんだ。っていうふうなのが、もう、明らかにわかりやすい形で提示されるので、もう全然理不尽さを感じない。まあ、調教されすぎてそう感じてるのかもしれないです。
でも一つのゲームデザインだと思いますよね、やっぱね、話
で。
最後までやりきらないゲームとしてはやっぱ理不尽さがあって、やりきらないとかも、なんか、まあ、飽きるっていう言葉で表現しがちなんだけども、多分理不尽さなんだよね。
なんでそのチームの中に滞っているものがあって、何かあるんだったら理不尽さっていうふうな表現でしたけど、まさにそういうものがあるんだろうなっていうのがあると僕の中では思ってて、じゃあその理不尽さってなんだろう、死にゲーのあの楽しさっていうふうなのをなんで再現できていないんだ、どっか変な感じで動いている、どういうフォースがあるんだっていうふうなところの見方をしていると、あ、なるほど、こういうふうな感じの感情の動きがあるんだなとか、あ、こういうふうなところで嫌なフィードバックになっているんだなっていうふうなところを見ていくこと。
なるほどな、死にゲーにしていくことができるっていうのがいいな。
キャッチフレーズ
、いや、いや、なんかね、結構大事な気がするんですよね。まあ、死にゲーで死にたくないから、攻略法をググると、スタックオーバーフローでね。ググりまくると死なずに済むわけですが、そういうことじゃないっていう可能性もあるわけですね。
まあ、本当に死んじゃいけないとこは死んじゃいけないと思うけどね。うん、
その、スタックオーバーフローで調べるっていうふうなのも全然ありだと思ってて、それに関しては対策として、こういう対策があるらしいぞっていうのを知ることはできるじゃないですか。それもボス難しい問題に対する攻略法として何かなっていうのを知識として得て、
うん、
じゃあその次にそれを試してみよう、実践のフェーズが必ずあるので、その実践をした結果、ああクリアできたな、だったらそれはその人の知識、ああこういう問題があったらこういう風なところをやれば、うん、それはそれで一種チームの力なのでありそうと。
そうね、試すっていうのが本当に大事だなと思ってて、なんかね、試すじゃなくて結果になってしまうとあれなんだよなっていう気持ちがありますね。
だからもう本当に試すコストをひたすら下げるっていう風なのが僕の中で考えている最近の課題というか、試すことのハードルを上げてしまっているものは何だろうかっていう風なのを考え出すと、構造の話に目を浮かぶというのがいて楽しい。
では例えば個人の考え方に原因があることもあれば、チームが悪い、タスクの言い方が悪いもあれば、まあ、そもそも組織として仕事そのもの、プロジェクトそのものの与え方が悪いとか、まあそういうこともあるっていうのを分解するお仕事をしてるみたいな感じなんです。
そんな感じですね。
需要あるんだよ、そこのポジション。
ね、いや、需要はあると思いますよ。本当にあると思う。欲しいというか。
需要あるから僕、今の職業
に。普通にまあ、日常的にやってることではあると思うけれども、まあ、どのチームもやれてほしいっていうのは本当に需要があるとな、思うな、という感じですね。
ということで、今回もお別れの時間が近づいてきましたということで、今日はさっきさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか？あのゲストで来てみて。
いや、なんか、正直なところ、思っていたより言葉がポンポン出てくるなっていうふうなので、驚いているというか、お二人の話の向け方とかが、うまいなというか、なんかすげえ楽に話せてよかったというか、気持ちがよかったです。
多分バランスがいいと思うんですよ。あの私とりあえず返すことをあの優先してるんですけども、結構適当に返すことも多くて、でわちゃわちゃしてる時にバンチュンさんがしれっとなんかいい質問してくれるっていう、はい、そういう役割分担なんで
なるほどなるほど。
いやでも本当にすごいですね。本当に次から次へと出てきて、まあ、流れるように話していただいて本当に良かったと思います。
いやありがとうございます楽しかったです。本当
今あのザッキーさんの中ではマネジメント人生が始まったばかりだと思うんですけど、経験が積んできたらまたお話伺えたらいいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。ぜひぜひその時は喜んでお話しさせてください。
リスナーの皆様も何かありましたら、まあ、ツイッターに投稿していただければ、まあ、嬉しいですね。どうぞよろしくお願いいたしますということです、
ね、ぜひぜひ感想ハッシュタグで、ハッシュタグはシャープキノコルですね、でお寄せいただければと思います。
ということで、それではこの番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのトレディと
技術を突き詰めた iOS デベロッパーのバンジュンとゲストの
愛されるプロダクト作りをしたいのザッキーがお相手させていただきました。
はい、ということでまた次回の配信をご期待ください。バイバーイ。
ありがとうございました。
バイバーイ。